皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日もですね、おそらく8月の何日かだと思うんですけれども、収録でお送りをしていますので日程が言えません。というのはなぜかというと、今日のテーマはですね、サービス業でリピートを増やすコツなんですけれども、実はですねそれについてゲストをお呼びしているんですね。で、先週からお聞きしている方はご存知だと思うんですが、実は先週と今週のポッドキャストはですね、別途収録をしてですね、ゲストの方にお聞きいただいて、お越しいただいて僕が話を聞くというパターンでお送りしています。で、初めて聞いている方も多いので改めてご紹介しますが、今日サービス業についてのリピートですね、これについてお話をお聞きするのが、出張整体をしている岡林さんという方なんですけれども、実はまだじゃないな、今もう横にいらっしゃいましてですね、ご紹介したいと思います。岡林さんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
で、先週もねもう紹介いただいたんですが、はい、もう僕のことは今日から聞いてる方も多分いると思うの で、
そうですよ、ね、
改めてね、今やってらっしゃるビジネスとか、
はい、
何者かとか
誰やと、
そうですね、ご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
はい、簡単に申し上げます。はい、私岡林秀和と申しまして、はい、東京、あと関東ですね、埼玉とか神奈川、千葉方面で出張の整体とあとマッサージの業務を、何人かでさせていただいてるんですね。以上です。
僕からちょっと補足をしますけれども、はいはい、このポッドキャストですね、インターネットビジネスは、そういうことだったのかっていうタイトルで、タイトル言ってませんね、はい、ネットでね、特にビジネスをする人に気づきとか、役に立つことをお話しするというところで話をしていてね、はい、いつも僕だけで話をしているんですが、はい、特にね、はい、最近やっぱりこう、僕だけが喋るんじゃなくて、僕が知ってる話として、うん、僕のお友達とかね、はい、お知り合いの方がやってるビジネスの中で、すごくヒントになることがいっぱいあるわけですよ。で、
なるほど、
岡林さんがいつもね僕に話してくれることっていうのも、ものすごい参考になるなと思っていて、ま
あ、ものすごいろくでもないこと話してますけども、
でそれをねちょっとご紹介するのもよかったんだけども、はい、僕が言うよりは本人から説明してもらった方が絶対役に立つなと思ったので、
まあ、僕恐縮です。
わざわざ口説いてちょっと今日呼んだという形で、
口説かれました
ですね。で先週は気になる方はバックナンバー聞いていただければと思うんですが、先週はね、はい、岡林さんがやってるその出張整体すごくうまくいってますが、はい、このネットだけで集客してる出張整体の慣れ初めっていうか、なんで出張ってのをあえて選んだのかっていう話と、
そうでしたね、
あとはその集客の方法ですね、
はい、
このプロセスとか、まあ、7ヶ月ぐらい中津飛ばすだった話もありますけど、まあ今うまくいってるそのあたりのこうプロセスの話をお聞き、はい、まあ、サイトの工夫とか話を聞きました。で、はい、今日はですね、
はい、
ちょっとテーマを変えて、じゃ あ、 まあお客さんが集まったとしても、はい、うん、サービス業っていうのはもうはっきり言うとお客様が固定的になるっていうか、固定客をいかに捕まえて繰り返し使っていただくとかね、はいはい、ご利用いただくっていうことで事業が安定するし、
そうですよね、
拡大する、福利が増えていくと思うんですよね、はいはい、でそれもまあ岡林さんすごい戦略的っていうか、僕からするとですよ戦略的っていうか、まあ意図してリピート率を上げているって思うんですよね。なので、サービス業におけるリピートのこう上げ方っていうか、
はい、
っていうところのコツをですね、
はい、
具体的に聞き出していただきたいなと、言いたいなと
思
ってる。
具体的にですね。
で、実際あれですよね、その出張整体っていうのは、
はい、
多分予約としては普通はね、何月何日にしてくださいとかって行くわけじゃないですか。
はい、
で予約をするんだけども、
はい、
こうホームページ見てもらえばね、皆さん分かりますけれども、うん、そうそう、岡林さんのホームページって言わないとね、バランス工房っていうふうに検索する、
はい、
バランスはカタカナで、
はい、
工房が工場の工に、房総半島の房
分かりにくい、
バランス工房、まあ分かりますね、大人だったらね、バランス工房、
工房ですね、
で検索するか、はい、出張整体といういわゆる一般キーワードだったら1位ですから、
そうですね、出張整体で1位に出てくると思うんですね。
そ
うですね、
それを見てもらえば分かると思うので、そのサイト見ながら聞いてもらうと分かりやすいと思いますけれども、
まあ、見なくても分かるような形で、
そうですね、
話していきますね。
実際この料金表にはね、1回あたりこれ1万5000円でしたっけ、5万でしたっけ、違うんだ、1万円ですよね、ごめんなさい冗談です、1回1万円ですよね
1万500円
ですね、1万500円、
消費税を
1万500円でやっているから、その定期コース的なものはないじゃないですか、 全十何回コースとかっていうのは書いてないですね。
そうですね。
だから原則1回で終わり、
完結は完結という場合もありますよね。
だけれども、はいはい、噂によるとというか、言えないでしょうけれども、リピート率 100% 超えてますよね。
100% 超えるってどういうことですか？
いや、紹介客が増え
て、あ、なるほど、
旦那さんが来るとかってことは 120% ぐらいになりますよね。
なるほど、確かにその可能性というか、
という噂を僕は聞きつけてまして、
紹介はどんどんしていただいてます、ありがたいことに。
でね、その先週ね、冗談で整体だったら誰でもリピート率が上がるよって言うけど、そんなわけ絶対なくて、だって僕整体行ったことあるけど2回目行ってませんからね。行ってませんからね。
そうですか。
治んねえとかつって行ってないこともあるわけですよ。
そうですか。
嫁さんとかはもうなんか電気をやられて、こう吸盤みたいな赤いマークがついて、ドキドキしてって行かなかったりとか、出張だからってリピートするってことは絶対なくて、
その
話には騙されないぞというふうに
僕は騙されないぞと
騙されないぞと思ってるわけですよ。
なるほど、騙しませんよと。
リピートするってことは多分次の予約を取るってことだと思うんだけども。
そうですね、その時にもう1回目お伺いした時に、帰りにあのお客様の方からご予約をお取りいただくと。
ああ、それがやっぱり最大のコツか。また何かあったら予約してくださいねじゃないんですね。
あ、そうですね。
次どうしますかって
言ってるわけですか。その時はお伺いさせていただきますね。
ああ、なるほど。
どういたしましょうか。
あ、でもね、あ、また電話しますって言いません、普通の人って。あ、これまた考えて電話しますっていう、僕は反射的に言うと思うんですよ。
なるほど。
気に入ってなかったら、そこをこう、なんでそう。
わかりました、具体的に言ってください。聞いていただいている方にお役に立てるような話をと思いますので、まずですね、最初の頃ですね、まず予約がまずない、あまりない状態というか、自分の予約枠をたくさん埋めていきたい状態の時と今の状態ってまた違うと思うんですね。
なるほど。
でその最初って一番大変じゃないですか。0から1みたいなのが一番大変なので、その時のことを申し上げると、自分でね、次の予約をいただくのって結構不安という、不安というか、まあ、いくら技術に自信があっても言いにくいことだったりするじゃないですか。で、その時どうしたんですかっていうと、非常に簡単で、つまりはシステムのせいにしたっていうことなんですけど、これはどういうことかというとですね、まず1回目、例えば1万円で受けていただくじゃないですか。それで
1万500円ね、
今は、まあ、分かりやすくしてね、まあいいですけど、はい、いえいえいえ、まあ、1万500円で1回も受けていただくじゃないですか。はいはい、本当はもっと細かく言うと初診料があるんですけど、ちょっとややこしいので、まあ、置いておいて、はいはい、受けていただいて、で2回目のご予約は今日ですね、1日目の1回目の今日の終わりに次の予約をいただければ2000円割引させていただきますよって。
ああ、なるほどなるほど。
そういうシステムになっておりますが、いかがいたしましょうかと。
あ、もちろん後でもいいですよと。
もちろん後でもいいんですけど、今の方がお得なんですけど、いかがでしょうかという言い方
で、特典にしたんですね。
はい、そしたらこうスムーズに言いやすい、すると、あ、だったら取っとこうかと。
なるほど。あ、次はどうしますかって普通に要求するんじゃなくて、その損するかもしれないから得することを先に伝えたよっていう、
ぜひそのようにしてくださいと。今はその特典はないんです。今はないんです。ないんだ。でも最初の頃はそれをやることで非常にスムーズにこう言いやすかったというかね。
なるほど。言いやすい理由、それどこで思いついたんですか。何かで学んだんですか。
なんでしょうね。
誰かの真似たとか。
自分に自信がなくて自分で考えたんじゃないでしょうかね。
あ、思いついたんですね。
思いついたんだと思います。
なるほどなるほど。
言いにくいなと、
であればそういうシステムなんですよというところで、裏側には予約を取った方がいいよっていうか、取りませんかということ
で、ね、予約を取っていただきたい部分もありますし、自分のその施術に、技術とかに自信があったので、受けていただいた方が体が良くなるというのがあったので。
ということはあれだ、もともと整体というのは継続的にやりたいなと思っている人に対してはそれ言うだけで結びつく。
あ、そうですね、
ということですね。
はい、
でもそれでもあれですよね、満足しないとリピートしないじゃないですか。言うだけじゃね。
はい、それはそうだと思います。
だってポイントカードとかをもらったりとか、あ、でも言われたことないですね。確かに今予約をするとどうなるっての聞いたことないですね、言われてみれば。
そうですよね。
だけど
何でですかって言われますよ ね。
そうですね。内容じゃないですか、整体の内容。
はいはい、
そこっていうのはどう、なんか工夫があるんですか。
僕はもうこれは多分最初から一貫して変わってないと思うんですけど、これも非常にシンプルで簡単なんですけど、その方がですね、お客様が すっごく喜んで、どうしたらリピートしていただけるかなということを意識したということなんですね。
あ、気にした、
はい、でお客様というのは何を求めてるかというのが個人個人によって違うかったりするんですよね、うん、例えば痛みを取りたい、楽になりたい、うん、で話し相手になってもらいたい、
うん、
いろんなご要望があの裏側にはあったりするので、うん、
確かに、
それに合わせて自分が合わせて、できることをさせていただきたいなということがあったので、それはもう最初からずっと意識してましたね。
あ、じゃあそのまさにカメレオンみたいにお客様によって自分のスタイルを変えるっていうことですか？は
い
は
い、そういうことなんです。あの、治療科の先生とか、まあ、いろんな素晴らしい先生いらっしゃるんですけど、うんうん、あの自分のスタイルっていうのも一つのやり方なんですよね、うん、自分はこのやり方でこういう治療方針でこうだっていう、
その痛いのがいいとか、
そうなんです、もうそれは誰に対しても、ね、治療をさせていただくというのは、これはこれで一つのやり方で素晴らしいと思うんですけど、私の場合はそうではなくて、どうしたらこの方が一番喜ばれるかということにフォーカスをして、それに自分を合わせていただいたと。
ああ、それってあれですか、その例えばあの本人が例えば整体ってね1回だけ受けたら治ると思ってる人っていません？
もちろんいらっしゃると思います。
そういう時、そういうのって意識改革もしてるんですか、はい、一緒にこう長く続けた方がいいよっていうようなコンサルティングはするんですか？
特にあのこれもだから人によってなんですよね、うん、これはじゃあ自分の軸がないじゃないかっていう思われるかもしれないんですけど、そうではなくて、お客様の体によっても違うんですね、うん、例えば1回でも本当にいい場合もあるんですよ。
あ、なるほど、
うん、はい、もちろんあのいい治療であればもう何回もやればやるほど体整うし、
うん、
いいっていうのはあるんですけど、うん、そのお客さんが何を求めてるかと、
あ、何かだけを改善したくて、それが本当に1回で治るんだったら、は
い、そうなんです、
それでいい、
そうなんです、どこまで求められてるかという部分もありますよね、
うんうん、じゃあそれはあれだ、その1回でいいと思ってる人に対して1回でいいことをして、
はい、
目的達成された時は予約をしないですか？さすがにやっぱりそういう時は
無理に僕はしませんでした。
あ、なるほど、それはそれと、
はいはい、ただ、ただこういうシステムはありますよ、う
ん、なるほど、
はい、
でその時に話が膨らむんだ、次やるとしたらどうですかとか、
はい、
でこういう時じゃこれ以上こういうことしたら もっと良くなりますよとかってことを言うわけですね、
ええ、
あ、なるほど、なるほど、やっぱきっかけになるわけですね、
はい、最終的にはやっぱりお客様に選んでいただくという形が一番いいかなと。つまり、うん、いや絶対受けないとダメですよとかそういうのは一切言いませんし、ただ本当にせっかく受けられたんで次もう一回受けられた方が体にとって非常にいいよという時も実際あるんですね、
うんうんうん、
その時はそのまんまお伝えしますね、せっかくなんでもったいないので次一回これぐらいの時に受けられたら完璧にいい状態にさらにできるので、
じゃあそこまでおっしゃるならってことですね。
そうですね、そこはこちらの情熱であるし自信でもあると思うんですけど、でもあんまりめったに押し付けというのは一切してない
とは、提案はすると、
はい、提案、ご提案ですね、はい、
それがリピートが 100% を超えるってことですね。だから1人は落ちるかもしれないけれども、別の人がそれがビンゴになって2人を連れてくるとか、
そうですね、
連れてきていただくとか、
そういうことだと思うんですね。で、出張の場合ってご家族の方が大抵いらっしゃるので、
あ、確かにね、
その方に対しても意識してるんです。
ああ、それって例えばその話を走りますけどねリピートをするときそうやって提案をするっていうか、提案をすることは1つだけ、言葉を吐くと、
はい、
次の役をその場で取るってことがちょっと大事なんだけども、で本人にとって一番いい施術をすると、
はい、
カメラオンみたいに入れ替わってするってことそうなんだけど、その分かるもんですか、相手が何を求めてるかっていうのは。
これはねすごく簡単で分かるんですよ。でどうしたらいいかというと、たった一つなんですよ、
うんうん、
それは意識をするってことなんですよ。
おお、なるほど。
たったそれだけなんですけど、人って意識すると必ず答えが出てくるようになってるんですよね。
アンテナを立てる、
アンテナを立てる、
フォーカスする、
はい、おっしゃる通りで、
だからじゃあ自分は何をするか、自分は何をするべきだって考えるだけじゃなくて、何をしてほしいんだろうって考えながらやるってだけ、はい、
そうなんです。
それはすっごい分かりますね。レベル高いですね、その話でも。分かるかな、聞いてる人。
いや全然高くないですよ。
いやこれ失礼ですね。分かるかなっていうのはピンとこないかなと思って、
あ、内容はちょっと分かりづらい、
分かりづらいっていうのも、ね、僕もねコンサルティングをするので、
はい、
分かりますよすごく、はい、相手が何を求めてるかっていうのは、
はい、
自分がやらない、要はつまりクソ真面目に、
ええ、
真面目なら真面目な人ほど俺はこれをやるべきだっていうべき論
はいはい、
に駆られるでしょ、
ええ、
事務官に駆られてサービス提供するんです、はい、会計士でも何でもいいですよ、
ええ、
なんだけれどもそうじゃないんですよね。相手はこれって本当に求めてるのかしらっていうふうに思えってことでしょ、
はい、どうかなって
思えってことで、これ難しいですよね、
ええ、
すごく
どう思ってるのかなって、ただ実際思ってもこ合ってないかもしれないこともあるかもしれませんよ。
でも分かる。この人は実はこの人はいつもの感情を聞いていると、うん、体のことを言ってもあんまり無反応だけれども世間話はすごい楽しそうにするから多分話すのが楽しいんだろうなって思う、
想像、
すると、
すると、
まあ、お客様のことを考えろっていう、
結局そう、
まあ、僕にとっては、ま
あ結局そうだと思うんですよね。
分かる。でもそれは大事ですよね。真面目なら真面目ならその穴にはまれますもんね、
はい、で、あともう一個すごく僕が大事だなと思ってること、リピートっていう意味で、うん、していただくという意味で考えてるのは、僕もともと人が大好きなんですよ、
うんうんうん、
それでまずそのお伺いした方のことが大好きになりますね。
ほ
う、もちろんあのいい良いとこを見ようという目線でいくんですが、で基本的に人のこと好きでないとその親近感とか出ないんですよね。
そらそう
だ、淡々とした仕事であってもいいかもしれませんけど、僕の場合はそうではなくて、この人がどうしたらさらに幸せに豊かに健康になるだろうかっていうのを意識してやってるんですよ。そういった時に自分の表情が笑顔であったりとか、やっぱり好きな人の顔になるんだと思うんですよ。そうしたらやっぱり一生懸命やってあげたいから、じゃあ60分のコースで手術だったとしても別に2時間やったって何の苦もないんですよ、そういう意味で言えば。そういうスタイルでずっとやってきてましたね。
なるほど。それってね、あのスピリチュアルな感じじゃないですか。スピリチュアルじゃない
ですか。
なんか意識あの情緒的ですよね。
そうですね、
発想が、
で効率的とかそういうことを考えてないですよね。
考えて僕は分かるんですよ、分かるんだけれども、例えばサービス業をしている人の中では当然その仕事が大好きで始めたことがない人だっていっぱいいるじゃないですか、
は
い、食うためにやった人もいるし、はい、儲かりそうだからやった人も、まあ、いろんな理由があって、うん、そのでしかも人が大好きじゃない人もいますよね。
そうですよね。
で人が大好きじゃなくて大好きな仕事でなければできないというと、まあ、話が終わってしまうので、もう少し踏み込んで聞くとね、それを、はい、技術的にそうなるための方法ってあると思います？
技術的にですか？
技術的に相手のことが好きになる方法とか
ありますよ。
意識とかね、
はい、
そういうのをちょっと
あります、
教えてもらえますね。
これもすごく簡単なんです。僕の話って簡単なことしかないんですけど一個なんですよ、はい、それは自己開示です。
自己開示、
はい、自分のことを先に出すっていうことですね。僕ホームページにも書かせていただいてるんですけど、
書いてますよね、
プロフィール欄というとこがあるんですけど、まあ、その当時はあまりなかったんですけど、あの自分の赤ちゃんの写真から載せてるんですよ。なんやねんと、で赤ちゃんからの写真を載せて今までの写真も載せて、それで頭を何回打った交通事故で打ったとか、
まあそうですね、
なんか恥ずかしい、なんか病院でなんか座薬を入れられた話とかそんなどうでもいい話なんだけど結構恥ずかしいけど、そういうとこまで全部出してしまうと、そうした時に初めて相手の方もちょっと開けるなっていうぐらいなので、まず自分のハートをオープンにして、私こんな感じですと、で自分のさらに言えば自分のことをよく見せようと思わないという、私こんな人間なんですせと、っていう形でやった時に初めて相手の方もファッとこう楽になる感じがあるので、するとこちらもまたさらに楽になるというか、お互いにこう楽しいな、
でそうなると結局人が好きになるわけですね。
人好きなんですよ。
それってこう話す時にやるんですか？こんにちは、はじめましてって行くでしょうちに、
はい、
その時にいきなり、いや僕ね赤ちゃんの時どの頃って話さないですよね。
話さないです。
どういう感じなんですか？
つまりですね、まあ、まずはインターネット、そのホームページ、私の場合はホームページで自己開示をするということですよね、それから、まあ、はい、あとお伺いした時はもちろんもうそれピンポンからそうですし、インターホンの顔出てる時から自分を、まあ、もちろん笑顔ですよね、から入り、あと自然体を意識してます。やっぱり自分を先生先生って見せようとしてないと思うんですよ。
なるほど。じゃあずっこけてみたいな。
ずっこけるわけでもないですけど普通だったらあのお伺いしてとりあえずあの問診を書いてそれ症状を聞いてっていう感じだと思うんですけど、もちろんそれ僕やるんですけど、とりあえずあ、じゃあ携帯の電源お借りしていいですかとか、すいませんちょっと僕電気泥棒ってよく呼ばれてるんですよね、
ちょっとすぐなくなっちゃって、
ありがとうございますいうようなとことか、なんか
便所借りたりとか、
トイレもお借りしたりとか洗面所お借りしたりとか、いや綺麗な洗面所ですね、
で子供がいらっしゃったらね、うん、一発ですよね。
もうお子さんめっちゃ可愛いですねって、可愛くない子供いないから、すごいなんとかに似てるねとか
そういうことですね、
はい、自分の方からこうなんだろう行くと、うん、来られる方はやっぱりね、どんな人なんだろうって思われてると思うのでね。
それって例えば若林さんは、まあ、コンサルティングもね一部やられているけれども、
はい、
その出張生態でも先生業か、はい、サービス業の人全部できると思います？サービス業を思う人
例えばどういう、
弁護士さんとか会計士とか、
まあ、
医者はまあ僕ねあんまりお客さんいないからあれですけれども、
なるほどなるほど、
まあ、会計サービス、弁護士、コンサルタント、まあ他なんだろう、お掃除代行でもいいですよね。お掃除代行、観光ガイド、
なるほど、
旅行斡旋、留学斡旋、
例えば弁護士さんとか分かりやすいですよね、うん、お仕事的に、うん、でも僕が例えばですよ、絶対無理なんですけど弁護士だったとしたらどうしたら多分同じスタイルでやると思うんですね。
なるほどね、人間共通だから、
はい、
あ、なるほど。
ただやってないですか、うまくいくかどうかは別として、ただ多分ギャップがあって逆にいいかななんて、
うん、ね、良い循環を生んでいくわけですね、はい、それが自分を広げて相手も、はい、乗ってきてくれて、うん、いいとこだけ見ると。
ただそうですね、コンサルティングとかの場合はあまりそれをやりすぎてもちょっとまずい部分もあったりすると思うんですよ。だからやっぱりバランスかなとは思いますけど、うん、対お客様の出張のお客様に関しては本当にその不安が
取れるようなことです。あれですよね、それって、うん、パーソナルブランディングっていう言葉が今あるじゃないですか。
え、何ですかそれは。
あるんですよ。
ああそうですか。
パーソナルブランディング、もう言葉の通り格好をつけてこれ言ってるだけで、その自分をブランド化するっていうか、
はい、
岡林さんだったら、
はい、
とかね、岡林さん出張生態といえば岡林さんみたいな、
なるほど、
風にしましょうという、こう啓蒙活動、啓蒙活動じゃないな、
うん、
マーケティングじゃないけれども商売のそのスタイルがあって、はい、で一生懸命ブログを書いたりとかね、
なるほどなるほど、
するわけですよみんな、
はい、
そういうものよりもそんなまどろっこしくないですよね。若林さん言ってる方がよっぽど楽ですよね。
うん、楽ですよね。
長くなれよってことでしょ、結局。
長くなりましょうと。
自分をちゃんと広、
はい、
ペラにやって相手のいいことを引き出していきましょうと。
多分お体を見させていただくので、特に
信頼関係が
すごく、そうなんですよ。例えばこの人ちょっと信頼できるかなとか不安だなっていう状態で受けられると体ってやっぱ緊張したままになってしまうので、
だから恥ずかしいところも僕も普通の人間なんですよと、それで腕には自信がありますってことをホームページで出しておくとかはすごく重要
ということ ですね。つまりリラックスして、あ、この方だったら変なことはしないなとか、
うんうんうん、
がっつりなんかバキバキってなって体が痛くなることはないなっていうことを確認していただいた状態で受けていただかないと、手術の効果がやっぱり減ってしまうんですよね。なので余計にそういうスタイルになってるのかもしれませんね。
なるほどな。でもね、絶対言えないと思いますけども、お客様っていろんな人いますよね、いわゆるモンスター的な人っていうか、
はい、
こうきつい人はいらっしゃいますよね。
それがね、絶対言えないんですけど、言いますけど、いないんですよ。
いないんですか。多分僕知ってるから今聞いたんですけどね、前から岡林さんって言ってるから、
そうなんです。
なんでですかね。
多分やっぱりこのプロフィール、自己開示してるから自分と合わない方が問い合わせ来ないと思うんですよ。
そっか、だからその出張生態だからお前生態師来いよっていう人はこのウェブサイトに合わないんだ。
多分そうだと思うんです
よね。選別されてるんですね、
はい、
逆に美しい声でですね電話すると、バランス工房ですってお電話出るじゃないですか、公約の方がね、あの方が選別したりしないんですか、この人聞く感じ悪いからもうダメだとかそれはないですか。
ないです。
失礼なことを言う人とか、
ないんですよ。
そういう人をお断りしてるとか、
一人もいないんですよ。
一人もいないのはすごいですよね。
まあ、ありがたいですよね。もちろんその声のトーンとかいろいろな方いらっしゃいますけど、すごい失礼だなというような方は今までは聞いたことがないですね。今のところ
出張だからもあるんですかね、こう家が。
そうですね、ご自宅なんかあったら自分の家も全部分かってしまいますからね。
いや、その信頼関係、相手も信頼関係がないと来れないですもんね。
そうなんです。
それはさすがに人間的に自分自信がないとね。
そうなんですよ。
確かにね、怖いですよね、誰が来るか分からないから。
はい、そういうことだと思うんですよね。
なるほど。あとよくリピート の話をするときに紹介もやっぱついて回りますよね。紹介は何か意図して取ってるんですか？紹介するキャンペーン的なものはテクニカルにやってることあるんですか？何か
テクニカルでやってることありますね。
あ、やってるんですか？あ、意外ですね。
意外でしょ、うん、ただ紹介 の、 そのカードとか最初やったことあったんですよ、
うんうんうん、
でもそんなにうまくいかなかったというか、うんうん、例えばご紹介カードで名前を書いていただいた方には、うん、この紹介カードを使っていただければ1000円割引でとか、例えば受けていただいた方に他のお友達に配っていただいたら1000円割引でお互いに受けられますよとか、
うん、
そういうカードをやってたんですけど、うん、どうやらそんなに
そうじゃないとい
まいちだなと。やっぱりそうじゃなくて結局そのお客様にどれだけ喜ばれてるかと、
あ、なるほど、
いうことが結局ポイントなので、じゃあ喜ばれるんだったら圧倒的に喜ばれようと、ちょっと喜ばれてなくても圧倒的に金額の3倍以上喜ばれてる、うん、喜ばれるサービスをさせていただこうと思ってやったんですよ、うん、なぜ3倍かは分からないんですけど3が好きなんでしょうね
3人限定
3人限定だから、はい、そう、3倍以上の金額のでも喜ばれるぐらいの形でやろうって思った時に、うん、口コミがどんどんどんどん増えてって、
驚くってことか、向こうがここまでやってくれるってすごいな、ここ
めっちゃ安いですねと、
うん、やっぱギャップですね。じゃあ
ギャップだと思うんですよ、
金額に対すること
とか、はい、あとは、あ、すみません、どうぞ。
いいですよ慣れてなくてすみません。
いや、こちらこそ、あとはご自宅に伺った時にその受けられている他のご家族とのコミュニケーションをしっかり取らせていただくというか、もちろん待ってたりするわけですから、すいません、もうちょっと時間かかります、
別の部屋に行ってたりね、旦那さんが、
こんにちはとかコミュニケーション取って、あ、なんかお困りのとこないですか、サービスでちょっと体を触ってパパッとやって差し上げたりとか、うん、あ、それじゃあ今度俺も受けようかなとかいうのが必ず出てくるので、
なるほど、わかる、なるほどね、そういうことか、ね、でそのじゃあ圧倒的に喜ばれる中にはそこにテクニックのことあるんですか？時間を長くするとか。
そうですね、それ一つありますよね。例えば女性の方だったらやっぱり何時どれぐらいの時間でいくらかとかっていうのはやっぱり計算される方が多いのかもしれませんけど、
2時間もやってくれてこうだとかね、
はい、
それはもう当然治るっていうか今日必要なことだから最後までやるわけですから、話だったらじゃあ時間だからって切るんじゃなくて、
そうなんです、
話を最後までしてあげるじゃないけれども、
はい、だから効率は一切考えてないと思います、そういう意味では。どうしたら喜んでいただけるかということだけにフォーカスして、
うん、
でもちろん短い方がいい場の短い時間の方がいい、うん、
人も
という方もいらっしゃるわけだから、それはリサーチ聞いて、うん、どれぐらいにしようかと、まあ、途中で今日時間何時ぐらいまで大丈夫ですかとか、
うんうんうん、
いう形もありますしね、
うんうん、なるほどね、
はい、
それはすごいですね。でもも
う水のような、まあ
水のようなカメレオンのような、
カメレオンのような
流れるようにやっていくと、実際やっぱだから上限が決まってくるんですよね。
そうですね、
お客様をねいっぱいいっぱい取りすぎるとね、はい、質が悪くなったりとかってことがあるから、
ええ、うん、多分だから最初に効率ありきで考えると、
うん、
じゃあ1日何面までできますねって言ってそれでパッパッパッパッってやるって形は、要は目の前のお客さんを大事にしてるんではなくて、将来的に自分がどうなりたいかということだけにフォーカスしていることになると思うんですよ、
うんうん、そうすると触って結局パッパッパができなくなると、
結局お客様が離れていって、うん、集客が大変だと、
うん、
いうことになると思うので、本当に目の前の方にどうしたら喜んでいただけるかということだけ考えていくというのも一つの手だと僕は思ってるんですね、うん、
それそのお客さんのね、例えばその2時間なりやるじゃないですか、で次の予約までの間にさらに何かやることあるんですか？
前はですね、やってました。
お、
今はもう本当にバタバタでなかなかできない部分があるんですけど、申し訳ないんですけど、
そうするとあれですよね、電話とかメールでいろいろアドバイスをするような専門職の人には向かないかもしれませんよね、
はい、そうですね、
うん、こう終わっちゃいますよね、自分の全ての時間が。
そうですね、
いくらいいことをやってても、
そうですね、
そのスポットで1回いくらみたいなことをやってる人であれば、うん、当然ありですよね。
そうですね、
そこバランスは間違っちゃダメかもしれませんね。
そうですね、
でも素晴らしい、それ前から言ってますもんね、岡田さんね。お客さんの思うことをやってあげるのがもうそれしかないよと。
そうだと思ってるんですよね、自分がお客さんだったらそうだと思うんですよ。
なるほど、なんかもう時間が経つの早いですね。今チェックしましたけど、ちょっとね、
ポ
ッドキャストの時間が過ぎちゃいましたので、今日はこれぐらいにしたいと思いますが、
早いですね。
ただね、ちょっとお聞きの方には非常にもったいないと思います。でもちろんね、これ実は岡林さんと僕は示し合わせしているんですが、 本当は今のリピートの話途中でしたよね。途中だったんだけれども、これね、岡林さん、リピート取る方法ってもっと本当あるんですよ。あるんですね。
もっと喋りたいんですけどね。
喋ることあるんです、ね、でテクニカルなこともっとあります、うん、あとはですね、サービス業やってる方っていうのは効率とお客様サービスのバランスで揺れるわけですよ。なので、でも岡林さんさっき紹介があったと思いますけど、スタッフの方がもう10名超えていて、予約は自分の範囲は超える、つまりサービス業って自分のキャパシティを超えるものは注文が取れないというジレンマが絶対ついてもあるんだけども、岡林さんとかそれはもう当然とっくに超えていて拡大しているというところがあるので、効率的なことを重視してるんですよ。本当はしてるんだけれども、お客様サービスを最大化しているって、これが見事なので、実はここすごい大事なんですよね。なんでその話をね、これから僕と岡林さんがザックバランに話をします。なので、
はい、
ここから先はね、別途、ちょっと長めの時間にして、
そうですね、ちょっとね、時間かかりますからね、
皆さんにお配りします。もちろん、無料でいいですよね、岡林さん。
もちろんです、
無料でいいです、
ね、喜ばれたいですから ね、
そうですね、無料でいい、そうなので、無料でね、僕のホームページ、河野達夫コンテンツラボ、コンテンツラボ河野達夫って検索したサイトに、岡林さんとの音声をですね、
はい、どうぞ、
リリースをしておきますので、はい、そこで請求をしてください。話していることは当然集客とかね、リピートのことも続き話しますけれども、事業を拡大する方法ですね、はい、で前回と今回触れてないけれども、岡林さん今社名言っていいんでしたっけ。
言えないんですけど、楽天ってい
う言えないけど、某楽天、
某楽天って、ね、まあ、言ってますよね。
そうですね、企業さんに入り込んでですね、生態も組織的に受けてらっしゃるってことがあるから、
ね、ま
あ、
今のとこですね、
今のとこね、はい、いろいろ事業がありますからね、はい、ただこういう法人契約をしてみたりとか、あとスタッフを抱えてどうモチベーション維持するかとか、
はい、
っていうところで、しかも低コストでね、
はい、
最初からその何百万も採用活動するとかではなくて、岡林さんらしい実にやり方をしてらっしゃるので、その辺の話も聞いていきたいと思っているし、あとは何やともあれ面白いのは企業エピソードですね。僕は聞いたことあるんで、
そうですかね、
みんなぜひ聞いてほしいんですけど、お金がない中でどうやって岡林さんは創業したのかと。
そうですね、ゼロから1がやっぱりね、
ゼロから1もうマイナスですよね、ぶっちゃけね、
まあ、そうですね、死にかけましたからね、
最高の人生を送ってらっしゃいますから、うん、そこもね、今ぐじゅぐじしている人がもしいれば絶対元気出ますから聞いていただきたいということと、まあ、いっぱいあるんですよ、芸能人のお客様がいっぱいいるんですよね。で、
そうですね、
とてもじゃないポッドキャストで名前言ってくれないと思います。で、僕もよう言わないので、音声の方では言える人だけ言ってもらうと、
はい、
言わないかもしれませんけどね、まあ、僕が聞ければ聞いていくというところ で、それをどうやって生み出していったかとか、多分喉から出かけるのを聞きたいことだと思うので、それをぜひ聞いてみてください、
はい、
コンテンツラボ河野達夫のサイトの中で、バナーをね、岡林さんとの対談、ゲスト対談インタビューというのにするのか、失敗しない企業術という僕のね、企業エピソードも公開してるんですが、そこと並べて仲良く岡林さんのも公開してると思いますので、
はい、
ぜひ聞いていただければなというふうに思っています、
はい、
じゃあ、まあ、僕とね、岡林さんこれからまた収録しますけれども、まずはポッドキャストの方に、ご挨拶だけお願いできますか、岡林さん。
はい、そうですね、
短めに
そうですね、時間がなくてですね、もう本当に、ただもう本当は今続けて撮りたいところなんですけど、まだまだこうお役に立てそうなことがたくさんありますので、ぜひお聞きいただければ嬉しいなというふうに思います。本当に今日は長い間聞いていただきましてありがとうございました。
こちらこそです。皆さん、じゃあまた来週お会いしましょう。
はい、
さよなら。
ありがとうございます。